どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の一分動画はですね、先週の続きで反キリストの2のお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト2です。反キリストは復興ローマ帝国、つまりヨーロッパから出てきます。彼は EU のリーダーとして頭角を現してきたとき、 EU の3人のリーダー政敵を打ち倒します。聖書では打ち倒すとあるので、戦争で勝つというような生易しいことではないでしょう。場合によっては3人の政敵を殺してしまうのかもしれません。ともあれ力を持って政敵に打ち勝つのです。その結果彼はヨーロッパを支配することになります。しかも彼に象徴的な出来事が起こります。黙示録13章3節4節にあるように、暗殺かテロに遭い、もうダメかというところまで行くと思われます。世界の人々が死ぬのではと思ったにもかかわらず、彼は奇跡的な形で回復します。復活ではありませんが、サタンはあたかも復活したかのように見せるのです。それを世界中の人々が見て驚き、反キリストはさらなる圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになります。彼は礼拝の対象になるほどの圧倒的な力を持つようになります。また反キリストは汚れた口で大口を叩きます。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神と敬虚されたクリスチャンを罵ります。このように観覧時代に神に逆らって猛威を振るう反キリストですが、最後はキリストの地上再臨の時にキリスト軍の前に完全に敗北し、偽キリストと共にゲヘナに投げ込まれることになります。神の圧倒的な勝利が表されるのです。それではまた。
はい、反キリストですね、もしかしたらもう今すでに存在しているかもしれませんし、もしかしたら、政治的な世界にも活躍しているかもしれませんけれども、中途和平が結ばれた時には気をつけないといけないと思います。はい、それでは今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますが、その前に、あ、しまった、iPad 持ってこなかった。佐賀へ僕しますかね。ハッピーさんのメールと訳文をちょっと読んでくれますかね。はい、じゃあ英語で読んでください。英語で読んでください。はい、英語は私、ハッピーさんというのは、奇跡君のお父さんとお母さん、先週の日曜礼拝で終わって東京の方に行かれたんで、なんか英語でですね、わざわざ、メールをくださったみたいなんで、ちょっと英語読んでください。日本語は私読みますから。はい。
On behalf of my family, I write to express our gratitude to God, the church, and the wonderful people of God in Nagasaki.Particularly Pastor Isaiah, Pastor Sakai, and Sister Grace for the blessed services witnessed together. We are grateful for the prayers, support, encouragement, and blessing received. Thank you so much for accepting us as family. We are always remain a family and member of the Eternal Life Agape Ministry, Nagasaki, no matter where we go.May the blessings, mercies, grace, and strength of God always abide with you all. We love you, we miss you also very much. いろいろお世話になりました。本当にどうもありがとうございました。From Happy さん、Abby さん、and 奇跡くん。
はい、ありがとうございます。オンラインの人ごめんなさいね。ちょっと今、酒井さんの方映してませんでしたけども。と、酒井牧師が訳してくださったのを言いますと、最初はですね、ローマ字でありがとうございますって書いてあるんですね。それから、英語の部分です。感謝いたします。私の家族を代表して、私たちから神様へ、長崎の教会に、長崎の素晴らしい神の人たち、特に井田牧師、酒井牧師、恵み姉妹に私のためにしてくださったその祝福を感謝いたします。恵みはうちの長女ですね。アビーさんと同い年だったんですね。祈ってくださったこと、いろいろ助けてくださり、励ましてくださったこと、たくさん祝福を受け感謝します。私たちを家族として受け入れてくださり、本当に心から感謝します。 私たち家族どこへ行こうとも、これからも長崎の永遠の命アガペミニストリーの家族でありメンバーであり続けます。皆様にいつも神様の祝福、憐れみ、恵み、力が注がれていますように。私たちは皆様を愛します。本当に皆様のことを忘れません。いろいろお世話になりました。本当にどうもありがとうございました。ハッピーさん、アビーさんと奇跡君よりということですね。ぜひ覚えておいてください。東京の八王子の方に行ってですね、これからも研究員となって、行かれますので、よろしく特にね、アビーさん奥さんの方ですね、馴染めるように、そしてお友達ができるようにですね、一緒に祈ったり賛美できる教会とお友達ができるようにね、祈ってあげてほしいと思います。やはり異国の地ですので、一緒に礼拝できる人で一緒に祈ってくれる人がいると全然心強いですけど、それでないとやはりね、大変なところがありますので、あとそれから東京はもしかしたらこのあと非常事態宣言が具体的に出される可能性がかなり強くなってきていますので、ぜひ覚えておいてください。もう東京に行かれたんだよね。ね、もう今もう東京に行かれています。行っていきなり好状況ですけども、東京の方はですね、今日は第一礼拝は、一応オンラインをメインに奉仕がやって、で 2の礼拝以降は、もう第一礼拝をそのままオンラインするという形になっていまして、で CS の部屋はもう閉鎖、つまりもうそしてヤング礼拝もスタッフ代が来て1時間でやって、それ他の人はオンラインをするという形になっております。で平日毎日行われた礼拝も全部第一礼拝をオンラインをするという形になっていまして、東京の方もちょっと今までよりもかなり本格的になってきました。で長崎教会は今祈っておりますけれども、少なくとも早朝礼拝は来週からオンラインになります。第7礼拝もそういう形になると思いますので覚えてください。メインサービスももしかしたら、どこかで変わるかもしれませんので、皆さんですね、あとそれから次からは離れて、奇数列しか1、3、5、7列しか座れないという、それからこうちょっと離れてですねそういう感じになっているそういう感じにしようかと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、聖書からお話をしていきたいと思いますけれども、今日は主の日曜日といいまして、イエス様がエルサレムにこの日曜日に入場されます。これはパームサンデーといいます、英語ではね、主の日曜日といいます。それはその時人々が主の枝の木を取って、ハレリアーってホタナハレリアーって言って、ホタナホタナって言ってイエス様をお迎えしたんですね。王の王として歓迎して、ところがその同じ週にの金曜日にイエス・キリストは十字架につけられて、殺されます。そして私の代わりに贖いをなされるわけですけども、でこの1週間のことをパッションウィーク、受難週と言います。難を受けた週ですね、パッションウィークと言いますね、受難週。で十字架があった金曜日のことを日本語では受難日、難を受けた日、受難日、英語ではグッドフライデーと言いますね。グッドフライデーの方が、好きですけども、イエス様から見れば確かに難を受けた日なんですけども、そのことによって私たちは永遠に救われた、命を与えられたわけですから、グッドフライデーということになりますね。そういう週な、特別な週です、これはね。で、クリスマスと違うのは毎週変わること、毎年変わることですね。ユダヤ歴になりますから、ね、毎年変わるんですけど、今年はこの週ですね。で、今日はパームサンデーで、イエス様がその十字架にかかる週の日曜日に、ロバの子に乗ってエルサレムに入場される。でイエス様の地上における生涯の一番のクライマックス、最も大事な週で、王の王としてみんなに称賛を受けて入った、一番の今日は華やかとかしてる栄光というか、その時ですね、ただ人の同じ週に順位があるんですけども、その日なんですね。でその時にイエス様は今、ヨハネ君でしたっけ、勝利君が入場してきましたけどもエルサレムに入場してきたですね、その一番大事な華やかな時にイエス様はロバの子を選ばれるんですね。白馬でもなければ黒い馬でもない、白馬というとね、なんかこう勝利の白馬、黒い馬って強そうな感じがしますけれども、馬ではなくてロバの子を選ばれて、そのロバの子に乗って、しかもロバで、ただのロバじゃない、ロバのこれですね、転ばです。転ばに乗ると転ばないのは難しいんですけども、背が低くなりますからね。でその転ばに乗って入場されるんですけども、今日はそのところの、その時にイエス様が転ばを選び、ロバの子を、乗られるんです。それを持って、連れてこいという時に、主がおいるようなのですって言って連れてこさせたんですね。でこの主がおいるようなのですという言葉に焦点を当てて今日はお話をしたいと思います。だからここの公開をする、何回も今まで話してきましたけど、公開をするというよりもこの言葉にポイントを置いて話していきたいんですが、主はこのロバの子を 主がおるようだって、私があなたを必要としているって言って、弟子たち2人を使いに出して、向こうの村に使いに出して、向こうの村に行ったらすぐ入ったところにすぐにいるから、そのロバの子を連れてこいって言ったんですね。使命ですよね。このロバの子を選ばれたわけです。でその時に主がおいるようなのだって言ったんですね。まあ、うんとくで言えば、イエス様が必要としてるよってことなんですね。で、今日はこれがメッセージです。皆さん一人一人をイエス様が、この再臨前の明らかに目標が近づいているこの時代に、主がおいるようなのです。あなたのことを他の誰でもないキリストが必要なんだって、いるんだって言ってるってことをですね、今日語りなさいってことを言われたんですね。で、私たち一人一人、神様は必要としてくださってるんですね。で、皆さん知ってましたか？知らなかったら今日覚えてください。あれ、主が人一人を必要としておられるんですね。で、ただその時ですね、ちょっと目を留めたいのは、30節に今言ったように向こうの村に行きなさいって使わすんですけど、そこに入ると誰も、また誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう、それをほどいてきなさいって言ったんですが、じゃロバの子を連れてこいって言ったんですが、そのロバの子はどういうロバの子だったかということを見たいんですね。一つ目ね、また誰も乗ったことのないロバの子って書いてあるんですね。まだ誰も乗ったことがないロバの子なんです。つまり何かって言ったら、そのロバの子は今まで人を乗せた経験がない、まあそうでしょう、子供だからね、まだ誰も乗ったことがない経験のないロバの子、つまりロバの子が弱い経験のないロバの子なんですね。で、私たちが神様からあなたが必要だって言われた時に、例えばその時に、はい、わかりましたって言ってね、喜んでいけばいいんですけども、いや神様、私はね、経験がないんです、そんなことできませんとかね、路上ライブに行きなさいって、いや私は歌った経験がないんですね、歌うとうまくいきませんとかね、あそこに行って明かしてきなさいって、いやちょっと私はね明かしたことあんまない、人前でも話す得意じゃないし、ちょっともういいんですとか言ってね、経験がないとか、自分はそれは得意、まあ、得意ってないとちょっと意味が違うけど、経験がないとか、やったことがないとか、よくわからないって言って、聖書がせっかく読んでくださってるのに応答しないことがあるんですね。これはね、気をつけてください。例えば一番最初に行ったフィリピンチームね、まあ、一番最初だからね、あの時私たち海外宣言をやったこともなかったし、中国に聖書を持ち込みしたんですけども、実際の宣教ね、福音を語る宣教、あれが初めてだった。前もって神様が繰り返し予言でフィリピンのことを言ってくださっていたので、ね、それでフィリピンって聞いた時に応答したんですね。で、ダバオだったので、当時のダバオはものすごい危険だった、共産系以来だから、ある教会が断り、ある英語のできる牧師が断り、海外宣教やった牧師が断り、そしてうちに来たんですね。で、まあ、近くだからってことで来たんですけども、なぜ引き受けたかというと、神様おっしゃったから、できるなんて思ってないんですね。で、一番最初のフィリピン派遣は本当に危険だったから、男性だけ7人で、いつも言うように独身の人は親が、両親が書いたんですね。それから結婚した人は伴侶が、一筆書いてね、本人の責任で行きますって言って本当に行ったんですね。で、真面目に危ないなチームだったんですけども、でその時に3日断食を3回もやったんですね。給食じゃなくて3日連続の断食を3回もやったんです、行く人たち。だからすごいと思うかしら、すごくないんです。断食施設には入れなかったんですね。つまり自分たちが行って一体何ができるんだろうって ね、なんか行ってね、恥をかくだけじゃないかってね、それぐらい経験がなかったし、やったこともなかった。で、それで行く時にアンプとね、エレキギターとかね、持って行ったんですよ。それ何かあったら、最低限これをちゃんと向こうにも運べたら、向こうの教会の駅にはなる。これ真面目だったんです、本当にそう思ったんですよ。だからアンプとそのエレキギターがその定款を取った時、秋元さんほっとしちゃってましたね。あ、これでとにかく向こうの教会プラスになったと思ったわけですね。で、行ってみたら、いつもにミラクル&ヒーリングクルセイドと書いてあってね、びっくりしたわけですよね。で、ある人が謝りましょうって言ってね、今笑い話になってますけど、その時結構真面目だったと思うんですね。できませんってことですね。つまり日本では秋元牧師以外は、祈ってもらったことはあったけど祈ったことはない。秋元さん祈ってましたし、説教もしてましたけど、いわゆるその場で即座に癒される癒しっていうのはまだ見てなかったわけですね。で、そんなたくさんの大衆に説教することも経験したことがなかったわけですね。だから初めてなんですよ。だから祈らず終えなかった。とても自分ではできないと思った。だから最初謝りましょうって言ったんです。今は笑い話になってるけど、その時は本気です。で、みんなもうそう言いましょうって言ったわけですね。でも神様がおっしゃるから、いやとにかくやろうって言ってやったわけですよね。ただ皆さんご存知のようにね、一番ね、癒された時信じてなかったのは自分たちでね、気使ってくれてると思ったら本当に癒されたわけですね。そこから始まって、どの人を通しても癒しと奇跡が起こったわけですね。つまり神様があなた方を必要だって何かって、一番最初予言でわざわざフィリピンに行くって言われて、あなた方を使わせて言ってくださって、それがあったから行ったわけですよ。 つまり私は全然自分たちがふさわしいと思ってないし、できないと思ってるし、やったこともなかった。でも神様がおっしゃるから応答したんですね。まさに転ばと一緒だったんです。私たちはとはね、応答したらね、神様働かれたんですね。でこの神様が招いてくださった時、神が必要だよって言った時はね、それに応えますと今までできなかったことができるようになるんです。やったことのないことでもできるのです。これどうぞ皆さんね、過去に縛られないようにですか。神様がおっしゃった時にはそれは可能になってまいります。頑張れていません。主の言葉を信頼して踏み出してください。主が後ろから押してくださいます。前から手を引いてください。後ろから背中を押してくださいますからね。これを覚えてほしいですね。ハドソン・テイラー、ね、中国の奥地に行ったハドソン・テイラー、有名な方ですけども、この方はね、一番最初中国行った時ね、イギリスのミッション、当時イギリスはもう世界中にね、宣教師とかしてましたから、イギリスのミッションから行ったわけですよね。ちゃんとサポートも受けて、でまず最初に、上海行ったんですね。そしてその中国の人を本当に好きになって、もう大好きになって、そして彼は中国の人と同じように来たいと思った。当時弁髪っていうのかな、中国人がその格好してね、中国人と同じ服装で中国人と同じ髪型をしたわけですね。彼らと同じように来たいと、そういう促しがあってそれをしたいと思った。当時のイギリスのミッションっていうのはね、そういうの嫌ったんです。イギリス人はイギリス人の服を着てイギリスの格好をしてやってた、みんな、ね、だからそういうの嫌ったんですね。それで戻った時に言われたんですね。あなたがあくまでそういう格好をするなら私はサポートを切りますって、そういうね、気をてらったやり方って言ったんですね。やめてくださいってね。でも彼はそうやって神様から全く中国の人と同じ姿をして格好をして、そして彼の中に入っていきたいっていうのが彼の願いだったんですね。でそれは主の促しだったんですよ、やりたいというよりも。で彼はそれを本当に喜んでた。でね、それでね、彼はね、そうするんだから切られちゃうの、経済ね。でフィアンセみたいな人がいて一緒に中国行ってくれると思ったらね、上海にはちゃんとしたイギリスのお家はありますか、だから召使いはいますかって聞かれるわけです ね。それでもちろんつけれるんだよ、つけれるけど、彼はそうじゃなくて全く向こうの人と同じようなところに入っていって同じように生活をしたかった。それでね、言われたんですよね、すいません、一人で行ってくださいってね。で彼はシティのもとにね、サポートも切られ、それも切られて、でも神様がおっしゃるから踏み出したんですよね。初めてイギリスの宣教師そういうことしたのは、イギリスの宣教師いっぱい言ってましたけど、彼が初めてなんです。だからね、踏み出したんですよ。そしたらね、何度も話しましたけどね、まず境内はね、ジョージ・ミューラーね、個人を作ったジョージ・ミューラーは彼の大先輩なんですけども、2回ぐらいしか会ってない。そういうのにジョージ・ミューラーが祈ってたらね、神に示されたんですね。手紙が届くんですね、ジョージ・ミューラーからね。あなたがしていることをね、神は喜んでおられます。私が祈ってると神様は私に語って、天の窓を開いて語られました。主はあなたのことを喜んでおられます、ね、その働きを続けてくださいって言ってね、書いてくるんですよ。そしてね、献金を送ってくるの、ジョージ・ミューラーは。ジョージ・ミューラーが献金を送ってくるんですよ、ね、それはね、サポート切られたけど、それを追って余りあるサポートだったんですね。でそれ継続するんですよ。それでね、友人が言うんですよね、ジョージ・ミューラーが助けてくださるなら神の天の窓を開いて喜んで伝えてくれたなんて言われるんですね。さっき結果論です、結果論。でも彼はね、神の言葉に応答した時、神が支えるんですよ。見事ですよね。でもう一つはね、もう生涯独身かと思ってね、うち市街でね、奥地に入っていくんで、奥地にそこにね、なんとね、マリアって名前のね、イギリス人がね、なんか親と一緒にいるんですね。学校の先生さんかな、なんか親が。でそれでいる、ちょっとすいません、正確なことは知りました。いて、でその人が、その人だって中国の方と奥地でいたから、中国の人の生活をしながらやってたわけですね。だから彼のミッションをするのにぴったりの伴侶が与えられるんですよね。見事なんですよね。で何かというと、主がおっしゃった時には、今まで経験したことがなかったとしても、やったことがなかったとしても、そんなことはできないと思ったとしても、主がおっしゃったことに応答すると主が与えてくださる。この時神様はロバの子、誰もまだ乗ったことのないロバの子を選ばれて、主がお医療なんだ、あなたが必要なんだって言われたんですね。で今日皆さんね、神様があなたを必要としておられます。あなたをね、この終わりの時代に、再臨前のこの時に、キリストがあなたを必要として、イエス様がロバの子に乗られたように、あなたに乗ってこの終わりの時代に働いてくださいます。牧師や宣教師だけじゃありません。主婦だから話せる人がおり、サラリーマンだから聞いてくれる人がおり、医者や看護師だから行ける国がある。牧師だと入れない国でも医者や看護師は入れますからね。牧師だって話すと、あっそうって聞いてね、聞いてても聞いてない人がね、サラリーマンの話だと聞いてくれたりしますからね。あなただからできることがある。神様はあなたを必要としてるんですね。 これはどうだね、覚えてほしいですね。で、これ一つ目で、もう一つはね、こうロバノが繋いであるのに気がつくでしょう、それをほどいて連れてきなさいって言ったんですね。で、実際行ってみたら、ね、行ってみたら、なぜほどくのかって言われたら、死が多い量なのだって言ったら、ね、使わせてくれるから、そう言いなさいって言って、で実際二人が行くんです。で、言われた通りだったん。そして、そのロバの子をね、入ったら、いたからロバの子をほどいてると、33節、その持ち主、これは主人とも訳するんですけど、その持ち主、主人たちが、なぜこのロバの子をほどくのかと言ったと、まあ言うでしょうね。そしたら、言われたんですね。死が多い量なのです。で、ほどいてくるんです。で、つまり、つながれていたロバの子なんです。まあ、それはそうですよ。子供だからつながれてるの、しっかりね。それをほどいて連れてこいと言ったんですね。で、これね、ここがちょっと二つ目示されたんです。つまり、つながれてるっていうのは、子供の場合だったら、親のもとにつながれ、守られている、ね。そうじゃなくてもいいですよね。教会だったら、教会の中で守られている。あるいは、何でもいい、会社でもいいし、どこでもいいですけど、何かの守りとかカバーの中にいる。そこから、ほどいて連れてこいと言った。で、一番最初、アブラハムが、当時まだアブラムでしたけど、創世記12章で神に語られたとき、アブラムは、たくさん財産があったんです。人望もあった。立場もあった。将来は、想像できた。大丈夫だった。で、あそこにいれば、カランかなにいれば、ね、病気になった主治医もいて、もうちゃんと見てもらえて、安心だった。ところが神様は言われた。生まれ故郷、父の家を出て、私を示しに行けって言って、そこから引き出されたんですね。そこから、まあ、ほどいてみましょうか。連れ出したんですね。これが信仰の原点なんですよ。そしたらアブラムは本当にその後祝福されるんですけども、ここも一緒でね、そこからほどかれて、ほどいて連れてきなさいって言ったんですね。子供なのにまだダメですよって言わないで、いや、今主私がいるから連れてこいって言ったわけですね。でね、これを見るとね、すぐ思い出す人が何人かいるんですけども、生まれ故郷、父の世を出てって書いてあるでしょ。で、実はね、この、祈りちゃんが今、私の娘の祈りちゃんが東京行きましたけども、そうそう、同級生がいますね。いましたね。彼女はですね、お手伝いが大好きで、で、母親も私もね、この子はまあ、長崎にいて、長崎にずっといるだろうなと思った。助けてくれたろうなと思った。で、本人もそれが喜びだった。ところが、高校に入って、真面目だったんですね。母親にいたんですね。私にいてればうまく適当にやったんでしょうけど、母親にいてたら真面目だった。宿題きちんとやった。むちゃくちゃな宿題をやってた。で、ある日、10月でしたけど、宿題の出てて、すぐ上のお姉ちゃんの誕生日会があった。10月3日かな。それにいつも喜んでるのに、宿題が多くて出れなかった。で、その後ですよね。一体何のために勉強してんだろうってね。急に虚しくなってですね。確信犯ですね。不登校になる。私はニートになるって言ってね。本当に言ったんですよ。それでね、確信犯です。行かなくなったんですね。ね、猛烈に勉強した分、ギャクンと来たんでしょうね。だから成績が全然悪くありませんでした。でもガクンと来た。つまり、もう本当に虚しくなったんですね。で、学校行かなくなったんです。で、この子はね、不登校になると思わなかった。誰とでも適当にうまくやっていけるのにね。と思ったんですけどね。で、それが理由だったから、カンボジアに連れて行ったんですね。休んで、学校行かないから、カンボジアにね、ちょうどその時に。その時に、秋元牧師が創世記12章から説教したね、個人でね。で、まあ、他にも説教していろいろあったんですけど、最後に何か語られたかって聞いたらね、言ったんですよね。一つだけ語られたと思うって言って、ね、何言ったのね。その秋元牧師が語った、あなたの生まれ故郷を父に出て、私の示しに来なさい、これが語られたとかにですね、本当かいなと思ったんですね。祈ってみると、確かに語られてると思ったんですよね。で、だからそれまで全く考えてなかったんです。長崎出ることなんて。ところが本人もそう思ったから長崎を出ようと思って大学行く時に長崎以外の場所を考え出した。まあ大阪も考えたし、結局東京の看護師になりたいってことだったから、その、まあ、一番彼女にとってはいいところですね。で、彼女は真面目だったから国立型なんですけども、なんかね、ミッションのね、大学に道を変えた。高いんですよ、まあ、高い、ね、看護関係の学校だから、私立だから高い、本当に。だけどね、行った時に一番最初に向こうの人がね、オープンスクール行けなかったんです、立体がなくて。それで個人的に電話かけて行ったら、ちゃんとね、係の人が出てきてね、私たち二人のために案内してくれたんですけど、ね、一番最初にね、まずね、チャペルに連れて行かれたんです。この学校がミッション系で、ミッションの学校ですって。まずチャペルに連れて。で、その話をされて、はっきり言われた、うちは学費は高いですって。それは最先端医療をちゃんと採用したいのと、病院見せられて、病院は関係ないですけど、病院見せられて、病院が全部ね、日が当たるように、個室で作ってあるんです。で、これはもう天に帰りましたけどね、サリンの時にあった、何だったっけ、 あの先生、日野原先生、ね、あの先生の病院だったから、その一人の部屋に火が入るように角度を作ってる、そういう、ね、病院だったんです。その中でやるから、すいませんお金は高くなりますってはっきり言われたんですよ。で私ね、そういうの好きなんです。高くつくのに安く見せるのは嫌ですけど、高くつくのは高くつく、理由はこうですってちゃんと言って、でミッション系ですってバンと打ち出してたから、うわーこれは見頃だと思ったんですね。で本人もえらい気に入っちゃって、その後もう一つ見たらもう寝てるのねもうここだと決めて、で受験の時もですね言うんですよ、他一切受けないって、かっこいいこと出ませんね、そしたらもうちょっと勉強しようって言いたいんですけど、勉強しないくせにここでしか受けない、どうしてったらね、あのいっぱい受けるのはね、あのプロポーズをたくさんの人にするようなもんだって言うことはやっぱり、まあ、なるほどと思ってね、で私何人にプロポーズしか分からなくなる受験みたいね、そうやって言ってね、本当に他受けないんですね。それで、あので、推薦1時2時であったから、まあ、2時まで行けばなんとか通るだろうと思ったんですけど、先生は後ではっきり言ってましたね、もう絶対推薦で通らないと思ってたようです、ね、推薦で通っちゃった、見心だったんですよね、見事だったんですよね。でも高いでしょ、まあ、なんとか入れたけど、あの他の兄弟たちの助けを借りて入れたけど、その後一切ないですね。でも皆さんご存知のように、本当に奨学金が与えられたりいろいろ来て、長崎ではね、あの第二礼拝に来て、で終わったらさっと帰る祈りちゃんだったんだ。だから東京行ったらね、朝から晩まで、先週まではね、あのあれですよね、あのコロナがあるのに朝から晩まで教会いまして、今日も第一礼拝は奉仕者としてなんか賛美してましたよどういう礼拝になってるかなと思って見たら、つまり何かというとね、本当に教会にはまり込んじゃったんですね。で境内のこともいろんなことを通して神を体験してしまって、言うんですよ、今ね、献身してもいいとかって言うんですよね。だから今、まあ、あのはっきり語られたらいいけど、そうじゃなければちゃんと大学を出て看護師の資格を取りなさいって言ったんですね。で, ね、でももちろん神が語られたら、もうはっきり語られたらそれは構わないよ。だから彼女としては、自分としてはもう大学辞めてでも神様の働きをしたいと思うぐらいの気持ちになっちゃった。考えられない本当に神様を体験したんです。これが大きい、ね、でバイトももちろんやってますし、ね、大学も楽しくて、大学嫌だから気にしたいじゃないですか、大学がすごく楽しくて本当にあのものすごくいいみたいですね。大学にこうね、カンボジアの子供たち呼んだりね、いろいろやってますし、なんでそうなったかっていうのは簡単ですよね。主が言われたんですよ。本人もこちらも全くそんなつもりなかったけど、本人、神様おっしゃったからほどいたんです。そして送り出した、本人から連れて行ったんです。そしたらそこでイエス様を乗せ、もう本当乗せしてますよね、奉仕してますし、大学にもカンボジアの子供たち呼んだり、あの呼んだりいろいろしてて、こうなったわけですね。で皆さんね、主がおっしゃったときに、そこに踏み出していくときに神様が働いてくださるんです、これ、ね、あのですね、もう一人ね、これでね、ちょうど時間になると思うんですけど、三男のヨハネがですね、大学をね辞めちゃったわけですね。そしてあの現実というか、まあ、あの青春18切符を食べあのと思ってですね、青春の旅に出たわけですね大学じゃないんで、それでそこでですね、私、妻の後輩、私の後輩でもあるけど、妻の後輩にね、聖書を学びたいということで、小山先生を紹介されたんですね。で、小山先生と会った時に、小山先生はですね、ヨハネ君を見込んでくれたんですね。で、うちの教会に来て、私が教える進学校で学んでほしいってね、私が助けてサポートしたいって言ったんですね。びっくりしますよね。それで呼んでくださったの。それで、彼はですね、もう祈ってびっくりしてですね、でも、あのお父さん、その時家族から、まあ、命もそうですけど、家族につながれていて、教会につながれていたんだけど、そこから彼はあの特にヨハネの場合は全く他の教会ですよね、行ったわけです ね。でうちの教会あんまりよく言われてないこともあったから、勝って、ね、あのうちの教会って長崎じゃなくて群れがね、だからやっぱり向こうの群れでもあの群れの人でもいいのかっていう人がいたみたいですけども、あの小山先生はですね、あのその本人を見てものを喋れって、そうですね、ちゃんと本人を見てほしいって言ってね、で本人受け取ってくださったんですね。で3年間勉強を終えて、今年から牧師校ですよ。でね、今何やってるかというとね、あのまあ一つはね、あの教会の人がやっているハンディを持った人の、グループホームみたいなところで仕事してるんです。あいつにぴったりだと思います。だけどちゃんと牧師校なんです。教会がメインです。その上でね、あのまあそれをさせてくださったんですね。おかげで料理も作るし、車も運転するし、 ね、人の世話もするし、よかったですよね。で、何言ったかというとね、今ね、93歳のルンルンおじいちゃんだったっけっていうね、あの YouTube をね、撮ってるんですよね。なんとそれはね、週刊ポストでね、あの取材されてね、載ってしまいました。週刊ポストなんてあんまり読まないでしょうし、読まなくてもいいですけども、何で夢かというとね、昔ね、大相撲の八百長問題が起こった時に週刊ポストがスクープしてたんです。で、最初相手にされなかったけど、徹底的にやったらやっぱりそれが明らかになったんですね。まあ、そういう週刊誌です。で、そこにですね、高齢者の YouTuber ってことでね、特集が組まれて、その中でみんなね、すごいんですね、なんていうか、フォロワーが万とかの単位でいる人たちばっかなのに、あのまだそのルンルンおじいちゃんはそんなそこまで多くないね、数百か千までいってないんじゃないかな、それぐらいなんだけど、選ばれちゃった、高齢者ということで。だから編集者の人が選んでくれたんですね。それで編集しに来てですね、あの本当にもう週刊ポスト載って出てますもん、それが、ね、それでいつも撮ってる方で出てないのにですね、あのヨハネ君って名前まで出してもらってですね、この野郎って感じですよね。でも本当にあの小山先生の、まあ、93歳だから、あの失礼な意味じゃなくて、真面目に最後の彼が今までやってきたもう本 もうたくさん100冊超えるほど書いてますけど、本を書いてますけども、その人が最後にこう今の時代にあった YouTube でこう毎回ね、短くこうでもいろんな証しをしたりする働きを今やってるわけですよね。まさにロバのことをしての働きをしてるわけですよね。本人にとっても、小山先生にとっても、教会にとっても祝福になって、週刊誌にまで載っちゃった。なぜかって、簡単ですよ。主がおいるようなのですって言われたときに、ほどいていったからです。特別と思わないでくださいね。全然特別でも何でもありません。ね、あのヨハネ君ですから。あなたにも同じことが起こる。神様が本当にあなたを必要としてる。その必要としている神様が、エス様が乗りたいって言って、この終わりの時代に、再臨前に主が用意されている、すごく大きなリバイバルの働きがある。その働きのためにあなたに乗りたいって言われる。で、呼ばれるんです。その時に、今までやったことがない、経験したことがないことであっても、主がおっしゃれば踏み出していく。あるいは主がおっしゃれば、今つながれている場所からほどかれて出ていく、新しい場所に。神が逆にとどまれたらとどまるんですよ、もちろんでもね。でも今日はその、主がほどかれた場合出ていくんで、その時に神様の働きが起こるということをね、覚えてほしいんですね。で、今日はこの主がおいでようなのですって言葉を言いなさいって言われたんです。で、ロバの子はそうやって言われて応答したら、エス様が本当に乗ってくれたんですけども、その時にいつも言うようにね、ロバの子の上にね、いつも荷物を乗せる時だってね、ポンと乗られるし、立派な服なんです。みんな弟子たちは上着を引くし、みんなパッとやるし、こう、ね、軍師は上着を敷いて歩けるわけでしょ。こんなことロバの人生じゃなくてロバ生ですかね、ロバの生涯って言っていいのかな、ロバの生涯にありえないことだったんです。ところが呼ばれて、主がおいでようだって言われて応答したら、ロバは決してロバの人生で生涯で体験しないはずの祝福を受けたわけですよね。なんで主があなたを必要としてるんです、この終わりの時代に。これから今までなかったことから始まっていきます。主がなしたいと思ってらっしゃる。私たちより主の方が人々を救い、癒し、奇跡を行いたいと思っておられる。ずっと待ってきましたけども、それが本線に入ろうとしています。今回コロナのことでいろいろ困った。皆さんね、ちょっと前ね、誰が世界中でね、こんな風になると思ってました。どの町も人がいない。東京もおそらくもうちょっとしたら封鎖になる可能性があります。誰がこんなこと考えてました。そんなことを言ったらね、バカじゃないかと思われてる。でも、あっけないですよ。まだ目標来てないんですよ。まだ目標来てないんですよ。目標部の語る疫病はこんなもんじゃない。もっと残念ながら厳しいものになると思います。時代は変わるんです。で、その前に神様は私に乗って、本当に私に乗ってじゃなくて、私に乗ってくださって、私たち一人を通して大いなる救いの技を成したいと、イエス様の方は心から願っておられるんですね。で、私はその招きに応答していくと、その栄光を見れるということをね、どうだ覚えててほしいというふうに思います。で、主が必要とされるっていうのは本当に幸せですでしょ。いや、別に主に必要としてもらうってもいいんですなんて言わないでね言わないでね。もしそうだとしたら神の愛を知らなさすぎる。神様に使っていただけるっていうのはね、神の愛の中に生きるってことだからね。 こんな幸せなことない。命をかけて愛してくださった方に使っていただけるってことは本当に備えもっと深く知れるから、これもあのそうじゃなきゃ天に帰った方が絶対いいって、天国の方が絶対幸せだって。だけどこの地上に生かされてるってことは、その主が何かこの私たちとして成したいこと、特に命に変わる、永遠に変わることで成したいことがあるからなんで、そこに生きるとき地上っていうのはすごく生き生きするけど、そうでないなら地上っていうのは本当に辛いところだと思います。いやね、主が必要としてるんですよ、その命のために。それをね、どうぞあの覚えてほしいというふうに思います。今日は主が老いるようなのですって、これを語りなさいって言われた。でどうぞ皆さんね、主があなたを必要としておられます。それをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。この終わりの時代、イエス様が帰ってこられる前に、イエス様あなたはたくさんの人々に命を与え、癒しを与え、解放を与え、主の愛を注ぎたいと思っていらっしゃることをありがとうございます。そのために私たち一人一人をロバの子を招かれたように、主が必要なんだとおっしゃって、おいでよとおっしゃって招いてくださっていることありがとうございます。今まで経験したことのないことや、あるいは今そこにいても安心できる、あるいはそこにいても計算できる場所かもしれませんが、主がおっしゃればそこから解かれて、そして今まで経験したことのないことであっても踏み出していくことができるように、そして一緒に乗っていただいて驚くべき神の栄光と奇跡を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、一人一人のこの叫び願いに答えてくださり、心と体を健やかにし、霊をも癒し、問題に対する解決を与え、導きを与え、必要のすべてを満たしてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。胸の圧迫、イエスの手に消えてなくなれ。後遺症、特に脳梗塞の後遺症、イエスの手に完全に癒されよ。痛み、肩の痛み、背中の痛み、胸の痛み、指先の痛み、イエス様って目る痛みを消えてなくなれ。不眠、夜眠れないこの不眠、不眠と不眠の霊、イエスキリストの目るその人の力出て消え。今晩からイエスキリストの目る眠れるようになれ。必要な境内、この境内の必要を満たしてください。完全に必要を満たしてください。あなたが豊かに完全に満たしてください。十分の一献金も含めて求めます。完全に必要を満たしてください。イエス様、イエスキリストによって必要な境内が満たされるように、イエス様って宣言する。恐れを取ってください。否定的な施策、惑わしをイエス様って見せる、その人の思いと施策の力出ていけ。皆様ありがとうございます。一人一人を精霊で満たし、心と体を健やかにし、霊を解放してくださいますようにお願いいたします。感謝します。聖霊で満たして祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。